それでは、今日のメッセージの箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書の20章の1節から18節までです。ヨハネの福音書20章1節。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早く、まだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。誰かが墓から死を取っていきました。死はどこに置いたのか私たちは分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、麻布が置いてあって、イエスの頭に巻かれてた布切れは雨布と一緒に はなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらねばならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人の頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれをその野の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父の森元に登っていないからです。私の兄弟のところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神の元に登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は死にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
Thank you. さあ、イースターおめでとうございます。クリスマスに引き続いて、皆様方にお目にかかることができ大変嬉しく思っております。特にこのトーンチャイムをまた聞かせてくださって、今日私全然期待してなかったんですけれども、本当に嬉しいです。皆様方と一緒に、イースターをお迎えすることができました。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが復活してくださったからこそ、私たちは今日この江戸川大バイブルチャーチにおいて、私たちはあなたを礼拝し、互いにイエス様の名によっておめでとうございますと挨拶をすることができました。イエス様を信ずるがゆえに、イエス様が私たちのうちによみがえってくださるからこそ、私たちは今日も生かされた喜びを持って互いに挨拶ができました。神様、あなたがこの地を愛し、この教会を愛して、今日まであなたが一人一人を支えてくださったことを感謝します。小さなお子様からまた年配の者に至るまで、主よ、ここに出入りする一人一人の家族、そのメンバーの一人一人のお仕事を祝してくださって、今日まで至ることができましたことをありがとうございます。今日もう一度あなたの前に、このよみがえりの主がどれほど素晴らしいものであるか、そして同時に私たちがどう使えるべきであるかをお示しくださいますように、小さなものがこの講壇の後ろに立っております。どうぞあなたから与えられたこの大切なご奉仕を全うすることができますように、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。実は2012年にこれに沿ったお話をしたことがございます。しかし後日談がありましたので、今日はもう一度皆様方にこれをご紹介したいと思ってまいりました。それでも墓に行ったマリアということです。主イエス様が復活なさったこの史実、これは物語ではなくて実際にあった出来事です。と同時に、この復活の史実にまつわる素晴らしい一人の女性の愛の物語でもあります。イエス様がお生まれになった時も、そしてイエス様が復活なさった時も、男性ではなくて女性が主役になっているということに、私は非常に深い感動を覚えるんですね。当時女性という立場は決して高いものではありませんでした。数に数えられていなかったのに、神様はわざわざ同じ名前のマリアを主人公として主役として用いてくださっているわけです。ご一緒に読んでみたい言葉を今日ここに出してまいりました。箴言の8章の17節です。はい。私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける。見えない神様を愛するということはどういうことでしょうか。今日は見えない神様ではなくて、死んでしまったイエス様を愛するという一人の女性から、私たちの信仰生活の在り方を少し探ってみたいと思っております。イエス様が十字架におかかりになった時に、三種類の人々がおられました。まず一人は、一群は、一つの群れは傍観者でしたね。まあ、こうして私たちは、そんなに大きくない教会でしたら傍観者になる人はおりません。みんなが教会を立て上げるために努力するんですが、私の娘の母教会など3000人4000人になりますと、まあ、たくさんの傍観者もいるんですよ。そそくさとやってきて、そそくさと帰っていくという、そういう人たちがおります。好奇心を持って集まってきた、たったそれだけで、いや、まあ、日曜日だから仕方がないか ということで出かけていく教会に集う人たち、イエス様の十字架、何が起こっているんだろうかと、みーちゃんはーちゃんと昔そういう言い方がありましたが、そういう、まあ、レベルで集まってくる人たち。ところがもう一つの人たちは関与者、関係していた人たちです。つまり処刑を叫ぶ人たちです。関わるんですが、イエス様に関わっているんですが、あんなやつは殺してしまえという人たち、関わり方が違いますよね。確かに今日本の中でも教会なんかはどうでもいいというような傍観者もあれば、教会はあっては困るというような迫害をしようとする人もないわけではありませんが、他の国に比べれば随分素晴らしい場所だと思います。また同じ関与者でも、イエス様とあれだけ交わっておりながら、イエス様が十字架にかかってしまったことによって、もうイエス様から身を隠してしまって、こそこそっと自分の家に逃げて帰った弟子たち、本当にまずいですよね。しかし今日私が皆様方と一緒に考えてみたい一群れの人たち、それは献身者と言っていいでしょうか。つまり主を愛し、主に自分を捧げる人々です。イエス様が生きていようと、イエス様が死んでいようとですよね。子供たちをお育てになるお母様たちは一番それをよく知っていると思います。とにかく愛して、愛して、どんなことが子供に起こっても愛し続けていくっていうのが親子の関係じゃないでしょうか。それ以上のマリアでした。それを皆様方と一緒に足跡をたどっていきたいんですね。で、まず質問といたしまして、3つのカテゴリーがありましたが、私は今どのカテゴリーにいるだろうか。ひょっとするとふっと最初救われた時のような献身的な思いで、私は一生イエス様に仕えるんだ、教会に仕えるんだと思っていた、あの思いがちょっと薄らいでくるというようなこともないわけではありません。今日はもう一度その献身した、神様に仕えたい、信じますというあの純真な気持ちもこのイースターに復活させたいんです。マリアと一緒に献身者のプロフィールを見てみましょうか。一言で言うと、愛に徹した女性でした。ですからいろんなことがあるでしょうけども、愛するということに徹するということを今日は焦点を絞ってみたいんですね。まずイエス様を心から愛していたマリアだけではなしに、あと幾人かの女性がおりました。また生きていたキリストを愛していたと、愛したと同様に、死んだキリストをなお慕っていったということに私は注目したいんです。これは自分の愛するものを失ったという経験のある人は一番よくわかると思いますね。生きていようが死んでいようが、その愛は変わりがない。愛するっていうことには、自分も一緒に墓に埋められたいと思うような気持ちになる。またキリストが死んだという状況に焦点を合わせず、死んだキリストにずっと思いを馳せていく。イエス様が墓に葬られた、それでもうこそこそっと家に逃げ帰っていくような弟子たちとは違った女性たち、マグダラのマリア、今日はそのマリアを中心にするわけですが、ヤコブの母マリア、そしてサロメという3人の女が聖書の中に紹介されております。私たちはそのうちの一人になりたいんです。特にマリアのように、また心でキリストを愛するにとどまらず、行動に移す女性たちといいましょうか。ただ愛します愛しますと唇で言うのは簡単ですけれども、しかしそうではなくて、足でイエス様を愛していったということです。主の死を悼む涙を、その主のそばに行こうとする行動に変えた女性たち、何でもないようですが、 この行動の中にすごい、なんていうんですかね、エネルギッシュな、普通の人間では考えられないようないくつかの出来事があったということを今日は皆様方にご紹介したいと思っております。男性もしっかりとイエス様を見守った人たち、人がおりました。主を愛し主を埋葬する男性の中でもニコデモという人、イエス様のもとに行った彼ですよね。新しい墓を提供したアリマタヤのヨセフ、30キロもの、このもつ薬とアロエで埋葬したというんですから、相当お金持ちであったに違いありません。30キロというと私の体重の半分ですよね。相当の、いわゆるもつ薬で、まあ、なんていうんですか、死体の処理をしたということですから、これは大変なお仕事だったと思うんですが、他の人はしたくない、罪人ですから。イエス様は、他の人はそういうものに手を触れたならば汚れてしまうわけですが、しかし彼はそういうことに構わず、まあ、もつ薬とそれからアロエ、つまりこういう、匂いが腐っても匂いが、死体ができる限りあの匂いが発散しないようにというアロエを持って埋葬した人がおりました。ですから2種類の人たち、つまりイエス様を愛していたはずの人たちの中にも、全てが十字架によって終わったとする判断する弟子たちと、もう一つは全てが終わったのではないと判断する女性たちがいました。女性のあの粘り強さといいましょうか、すざまじさっていうんですか、私の母もそうでした、私の家内もそうでした。女性は強いなと、結婚してみるとよく分かりますよね。一緒に生活をしておりますと頭が上がらない、男性であるとある私たちが頭が上がらない、何かすごいものを神様は女性に与えてくださっている。それを今日皆様方と見つけ出しながら、マリアのような信仰と、マリアのような希望と、マリアのような愛を持って、男性の一人である私も主に仕えたいと思っております。で、今日は2つのことを学んでみましょう。一つはマリアの愛の足取り、そしてもう一つはマリアのこだわりと言いましょうか、その2つを考えてみたいんですね。まずマリアの愛の足取りですが、聖書によりますと、マルコによる福音書の最後の方には、イエス様がどこに葬られたかということを女たちはしっかりと見届けたと書いてあるんです。弟子たちはそこまでは見届けませんでした。イエス様が死んでしまって、十字架にかかって息を引き取ってしまった途端に、もうダメだと思ったんでしょうか。そして周りから迫害されることを恐れて、こそこそと逃げていってしまった。そこでヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろして天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。相当お金持ちだったんですね。自分のお墓を持っていたということです。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの納められるところをよく見ていた。口語訳では見届けた、新共同訳ではじっと見つめていた。これは愛の行動でもありますよね。愛しているものが、今まではマリアよと呼んでくださったその声に感動して、イエス様、ところがもうイエス様はマリアよという言葉すら発することができなくって、冷たくなってしまったのにもかかわらず、そのイエス様がどこに葬られるかということを最後の最後の最後まで見届けた。違うんです、男と女性と。まずここから始めていきましょう。見届けたということですね。繊細な気持ちで、あ、もういいという男性と、イエス様から何もいただくことができない、イエス様から優しい言葉もかけていただけない、そういう状況はどうだっていい。愛するがゆえに イエス様の最後の最後まで、そして葬られて、その、まあ、なんていうんですか、墓泥棒っていうのがあるんだそうですね。ですからそういうことのないように、もう大きな石を、岩を転がしておいた。しかもある記事によりますと、この封印が押されていた。ですから、イエス様が相当、なんていうんですか、騒がせた男であるから、イエス様がの死体に手を触れることのないように王の封印をしたというぐらいですから、とってもじゃない、そこまで見届けたマリアであるということをまず覚えてくださいね。弟子たちはどこにいたのか繰り返して言っておりますように、葬りの儀式の意義も見逃していた弟子たちであり、ところがキリストが葬られた墓の状況を知っていた。もう弟子たちはここまでとイエス様に従ってきた、そこにも終止符を打ってしまって、その文章に区切りをつけていた。ところがマリアたち、女たちはまだ文章が終わってないんですよね。まだまだまだまだというその愛を持って従ってきました。まず大きな石が墓の入り口に転がされていたということを、彼女は知っていたということを知っていただきたいんです。もう一つは、誰も墓に入ることができないように封印されていた、それでも墓に行った。これが私の今日のメッセージのタイトルです。それでも墓に行った。つまり坂兵が見張っていたということも彼らは知っております。それほどその国の指導者たちは警戒していたんですね。もし誰かがやってきて、弟子たちがやってきて、石を転がして、そしてイエス様がよみがえったっていうようなことになってしまいますと、イエス様の死体よみがえってはいなくても、イエス様の死体を持ち帰ってしまって、どっかに他のところに埋めてしまって、イエス様はよみがえったよ、ほら空っぽの 墓だよということになっては困るので、しっかりと入り口に誰も転がすことのできないような石を置いて、そして封印をして、坂兵を見張らせたというんですから、そういうことを見届けた女性たちがそれでも墓に行った。私はこういう信仰姿勢を持ちたいと思います。教会にはいろいろあるんです。大きな教会になればなるほど、おとといでしたか、その前でしたか、一人の牧師先生が新学生に話しておりましたが、あんたたち本気で牧師になりたいのか。牧師というのはそこいらにいるような仕事人じゃなくて大変なんだよと言って、まあ、今までの大変なことを一つ一つ一つ一つ、まあ、私がこの席に座ってるの、あんまり新学生を脅かさないでください。そして 彼は言いました、辞めるなら今だよ。まあそれで終わりませんでした、説教は。いや、神様は私たちが召してくださった以上、あんなことがあってこんなことがあって本当にもうダメだとお手上げになるようなことがあっても、神様は必ずそこから救い出してくれる。そういう覚悟ができていないと中途半端な伝道者になってしまう。そういうものを私は見たくないから、今やめるならば途中でやめないで、今やめておいた方がいいよと。なるほど、そうでしょうね。しかしその説教を聞いて私のところに来て、先生、入学試験は4月の6日ですけれども、今日で失礼させていただきますという人は誰もいませんでした。それでも墓に行った、それでも新学生であろうとすること、それでも教会に行ったというような信徒を私は欲しい。どんなに暗闇が襲ってきたとしても、試練がやってきたとしても、それでも教会に行ったというマリアはそういう素晴らしい信徒であったようです。つまり今言ったように、誰も近づくことができないにもかかわらず、香料を勝ったというんですね。香料というのは相当高いんだということは、聖書のをじっくり読んだ方々はご存知だと思います。あのシャネルというなんかあるんですね、あのこういう、あの何ですか、あれ、あの なんていうんですかね、もっと上品な言い方があるじゃないですか、香水ですか、こんなんでも 何万円とするのがあるんだそうです。まして親このいわゆるその当時の香料っていうのは相当の値段であったんですが、女性たちがお互いに乾杯をして、そして香料をイエス様の体に塗るためにと言って買っていた。つまり彼らは墓の状況を知っていたけれども、それにとらわれなかったということです。高価な香料を買って墓に出向いていきました。そして夜の明けるのを待ちかねて、このマリアたちは出かけていったということを、ちょっと想像してみてくださいませんか。男性たちはすぐいち早く計算をいたします。そして時々夫婦喧嘩があるんですね。まあ夫婦喧嘩っていうところもいいけど、いやそれダメだ、いややりましょう、これの方がいいですって言って、時々スーパーマーケットで言い合ってる人たちにも出会いますけれども、しかしこれはもっと深刻ですよね。弟子たちとこのマリアがお互いにどうしましょうかと言っておったならば、弟子たちがそろばんを弾いて、絶対ダメだよ、あんたたちのちゃんと分かっていないのかと言ってマリアたちをコンビンスさせたかもしれませんが、しかしマリアはそういうことにお困りなく、夜の明けるのを待ちかねて出てきました。さて、愛に支配された常識、つまり常識が愛によってその支配力を失うと何が起こるか、香料が無駄になるという計算ができなくなってしまう。だから弟子たちはそれ見たことかって後で時々言うことがあるかもしれませんが、しかし女性の中には不思議な計算尺、不思議な何て言うんですか、電卓があるんですね。そして出かけていったわけです。効率優先、利益追求、成果偏重の世界から次元の違う世界が女性のこの頭の中に、心の中にあるようです。ですからとんでもないことを私の家内が言っても、一応私はそれを飲み込んで、じゃあやってみるかということにしてみる習慣をつけたから、私が今日まで生き延びてくることができたんじゃないかなと思うほどです。マリアがそうでした。信仰のいわば燃えるような信仰の火種というものをいつも女性が持っているようですね。だから世界中どこを見ても女性の人口の方が、教会のですね、教会のメンバーの方が男性よりも多いようです。そして女性が家族全体が救われるきっかけを作った人が多いようです。で、生死を超越して愛するものを死体求めるというこの燃えるような愛というのは、水をかけて消すことができないようなんですね。ただちょっと注意したいことは小さく書きましたけれども、愛は常に常識に逆らうということを私は言ってるんじゃないんです。むしろ健全な常識は常に愛に支えられているはずです。ですからどうぞ勘違いしないでください。常識はダメですよと、常識を壊したならばあなたは信仰深くなりますよ、愛が素晴らしく深くなります、そういうことを私言ってません。しかしこの特殊な時代、この危機的な状況にあって、マリアは自分の常識を愛に支配させた、いや支配させたというよりは、愛するがゆえに他の常識がすっ飛んでいってしまったと言っていいでしょう。ということで、この間も、2回ぐらいですかね、このさとしさん、内藤さとしさんのことについてお話をしました。で、今日はその新しい方もいらっしゃっておりますので、ちょっと説明をさせていただきますと、2000年の5月の28日、ちょうど日曜日だったんです。その日曜日に私の携帯が、私が礼拝をして、礼拝のメッセージを終わって、そして、照英を済まして、 最後の祝祷をする前に私がここに座って立ち上がった時にこの携帯が鳴ったんですね。その当時の2000年頃の私の携帯の番号というのは限られておりました。つまり非常時の時にだけ知っている学生たち、そして教師たち、家族たち、もう限られた人しか知っていないのに、私のこの、携帯が鳴ったものですから、学校が火事になったか、誰か生徒が、交通事故を起こしたか、何かあったに違いなと思って取り上げたかったんですけれども、ブルンブルンと私のこの胸を震わせるその響きがもうキレキレなかったんですが、我慢しておりました。そしてやっとこの聖会が終わって、そして祝祷が終わって、これで礼拝終わりますとおっしゃった、そのそこに招かれていたもんですから、フリーメソディストの教会に招かれていた野田茂さんと茂先生という本を何冊も書いたという素晴らしい先生なんですね。その先生、失礼いたします、あのちょっと電話がかかっておりましたのでって言って電話を取り上げますと、実は数週間前に特別にこの方が入院なさったということを知ったものですから、そのお嬢さんに私の電話番号を差し上げていたわけです。そしてその光さんというお嬢さんからもうむせぶような声で、先生、今さっき私の父が昇天いたしました。もう私の頭の中が真っ白になりました。実はこの斉藤聡さんがある時私に、先生、私の家内はもう長くはないと思います、アルツハイマーで。最初は一緒にゆっくりゆっくり私たちの教会に来て、私がその教会の、牧師をしていたんですけれども、学校の責任者でありながら同時に、小さな教会の牧会をしていたんですが、だんだんだんだんもう悪くなってきて、とうとうこの何ですか、車椅子でなければ教会に来れないようになりました。で、ある時私に、先生、私の家内がそう長くないと思いますので、お葬式をぜひしていただきたい、でこういう賛美をして、こういうことをして、こういうところでお葬式をしたいと思っておりますよろしいと。ところがこの方が先に亡くなってしまったんですから、じゃあこの方はいつもお母さんお母さんと自分の妻のことを呼んでおりましたが、面倒はどうするのかと。三菱の、大阪支店長までなさったエリート街道をどんどん登っていった方ですが、自分の奥様がアルツハイマーになったということを知った。その当時はアルツハイマーではなくて痴呆症というような言葉を言ってましたよね。で、はっきりと彼は心に決めて、自分はこれからいつかは頭取になるかもしれないと思ったのかどうか、それは私の想像ですが、素晴らしい頭の切れる仕事の鬼と言われたこの内藤さんがピタッと辞表を出して、そして私は残る生涯を私の妻の介護にということで、二次の会を始め、それが有名になって、そして日本テレビから、放映に来て、あの取材に来て、そして3本ぐらい撮ったでしょうか、有名になったばかりの頃でした。亡くなったということを聞いて、そして私が葬儀をさせていただいたんですが、小さな教会では葬儀ができませんので、大きな葬儀場を買っても随分たくさんの有名な方々も集ってくださったんですが、この、話したいことはいっぱいあるんですが、今日皆さん方にお伝えしたいというのは、それまでのいろんなことではなくて、このことなんですね。つまりこれはお葬式が済んで3日目ですか、私がそのひろこさん、痴呆症になり、今ではアルツハイマー症あるいは認知症と言われて、もう全く、まあ、ひどい言葉で言うとベジタブルというパーソンとよく言いますね、野菜のようになってしまった人という、本当にもう意思が全く通じなくなったこのひろこさんの、 部屋を訪れました。そのことを皆さん方にお前に申し上げたんですが、で、手を取って、そしてご主人がいつもしていたように賛美をいたしました。子供の私も大好きな主我を愛すというのをこの手を取りながら主我を愛すと、誰も個室でありましたし看護師さんも入っておられませんでしたので、一緒に祈り賛美をいたしました。もう思いなしかどうか、私の手をちょっと強く握るような感じはしたんですけれども、そして私がその歌を歌って、そしてどうかひろこさんの心の中にご主人が亡くなったということをどれほど意識しているかどうかは全く分かりませんが、どうぞ慰めを与えてあげてくださいと、もう私も感極まってしまって涙を流しているときに看護婦さんが入ってきたんですよね。そして看護婦さんが入ってきて、あらまたねご主人の方を向いてるのねと言って、床ずれがしないようにこうしたりこうしたりされるんですけれども、どうしたわけか、あのお葬式の時のあのご主人の写真をじっと見つめるんだそうです。まあこれはこれで皆さん方にお話ししたと思うんですが、いいですか、2000年の5月の8日に亡くなったんですけれども、私がのもうあと少しで亡くなるっておっしゃるこのひろこさんが2013年、ついこの間まで生き延びたんですよ。そして息子さんのミキさんがある時私のところに電話をかけてきまして、実はもうダメかもしれない、危篤ですというので私が駆けつけました。ところが2013年の2月の7日に昇天なさったんですね。でも、私が駆けつけた時にはもう息を引き取ってらっしゃいました。その時のことを今日皆様方にマリアの話と愛と、それから家族の愛ということについて不思議なことが起こったということを皆さん方に後日談としてお話をしたいんです。このヒカルさんはアメリカ人と結婚しておりましたので、その後アメリカのテネシーの方に帰って行かれました。ところがお母さんがどんどんどんどん悪くなってくるというので、ご長男のミキさんが妹のこのヒカルさんに電話をしたんだそうです。お母さんが危ないからすぐ帰ってきた方がいいだろう、でも帰ってきてもひょっとしたら間に合わないかもしれない。ところがヒカルさんは本当にお母さん思いで、父親があの日本テレビでお母さんのことを放映すると言った時に、もう今までにない大喧嘩をしたんだそうです。お父さん絶対嫌です、私の大好きな大好きなこのお母さんの姿を、こんなもう姿を日本国中の人たちに見せるんですか、絶対嫌です。ところがお父さんは、いやそうじゃないんだと、イエス様が私の心にも、まあ、私がこのあのひろこさんにも洗礼を施したんですけれども、二人とも立派なクリスチャンですから、私たちはこういうふうにしてお互いに支え合っていくことができるんだということを、日本の方々特に認知症での看護で苦しんでいる人たちがいっぱいいるんだから、その人たちを元気づけてあげたいんだ、もう泣く泣く承知した 彼女なんですね。その彼女がこのお母さんがもう亡くなりそうだというので、それでひょっとしたら間に合うかもしれない、でミキさんが言ったんだそうです。じゃあお母さんに電話をかけなさい、だってお母さんに電話をかけなさいって言ったって、お母さんがどういうこの私の声を聞くことが、いややってごらんなさいというので、この涙ながらにお母さんに電話をすることにしたんだそうです。そしてミキさんがこの電話のこの受話器をお母さんも全くもうなんていうんですか、本当の普通ではないですよね、この耳元にこの 何ですか、光さんのから来る声を聞かせてやろうとして、そして耳元に電話をして、光さんがお母さん光ですよ、お母さん光ですよと、どういうふうな会話をしたのか私は聞いておりません。でも美希さんがこうおっしゃってました、先生本当に主義なんですよね。そしてそばには2人の看護師さんと、それから先生、主治医の先生がおられたんですけれども、主治医の先生がびっくりして、はぁーって言ったんだそうです。つまりどんどんどんどん血圧が下がっていくじゃないですか。ところが光さんがお母さんお母さんと言った途端に血圧がふーっと上がっていったというんですね。それでもうお医者さんも、そして美希さんも、そして美希さん の奥様も、何か聖なるものと言いましょうか、神様が愛している者同士だったら耳に聞こえるような声ではなくて、本当に愛を持って何かを伝えたならば、たとえそれが電話の線であったとしても、何かそのお母さんに響きを、何かが伝わった。そしてそれからしばらくして静かに息を引き取っていったということでした。私はそれを覚えたときに、この方がいつもニコニコニコニコ笑いながら、お母さん今日はおうどんにしようか、それともカレーにしようかと言って、あたかも彼女がよく聞いてくれるようにお母さんの顔を見ながら、あ、そう、じゃあ今日はカレーにしようね、もうお母さんが返事したかのように、ひろこさんが返事したかのようにしながら、いつもそういうふうに会話をしている。ある時生産式があって、そして私が一人一人に、人数が少ないですから一人一人にそのコップを渡して、あるパンとブドウの汁を入れたコップを渡した時に、急にひろこさんが立ち上がって、まあ、その時にはまだ声が出ておりましたので、立ち上がって、そして夕焼け小焼けでと、生産式の一番なんていうんですかね、聖なる時に、みんなが緊張している時に昔の歌を歌い出したんです。ああと思って、私もちょっと慌てたんですけれども、その時に、このさとしさんが、お母さん後で一緒に歌おうねと言ったら、はっとうなずいて、そして座ったという、そのお二人の中のそのなんていうんですか、愛の通いっていうんですか、まあそれを私が日曜日ごとに、そしてお宅を訪問するごとに私が見させていただいた。ですから愛というのはね、不思議な力を持ってますよ。この純粋な愛というもの、それを私が見させていただいたということです。経験させていただいた。それは後で光さんがお葬式にいらした時に、あの時でああだったんだそうですね、私の言った言葉が母親に通じたんですよね、私は嬉しかったですとおっしゃってました。マリアのこだわりは何かというと、イエス様の居所にこだわっていたということです。イエス様は私たちに何をしてくれるか、これが私たちの通常の信仰じゃないですか。そうではなくて、生きている主を前提にした問いではなくて、死んでしまったイエス様の死体がどこにあるか、あなたがあの方を墓んどでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私がイエス様を引き取りますと、万人であると思ったイエス様にマリアが言っているということを今日は読んでいただきました。つまりマリアはそれがイエス様だということを知らないで、私の愛するイエス様をどこに置いたとおっしゃってください、そうすれば私はそばに行って引き取りますと。つまりマリアのこだわりは何であったかというと、イエス様はどこに置かれているのかと、イエス様の場所だったんですね。つまり生きていようが死んでいようが、マリアにはお変わりはなかった。イエス様が横たわっているところに私はそばに行きたい 愛ですよね。死の場所に生を見出したんです。つまり死んだイエス様を想像しておりましたけれども、生きたイエス様に出会ったんでしょう。万人だと思っていたところが、その方を私は引き取りたいので、どこに置かれたんですかと言った時に振り向いて、マリアよと死んだはずのイエス様が自分に声をかけてくださったという時の感動はどんなものであったと思います？どうだったと思いますか？それを私たち感じ取りたいんですよね。死を予測していたのに生きたイエス様に出会ったという、それが復活の喜びです。つまりもう真っ暗闇になった時に、神様は私たちをそこから復活させてくださるんだよということを示そうとして、このマリアとイエス様の出会いを今日皆様方に私語らせていただいているわけです。失望の中に希望を見出す道は、愛に動かされて歩むときに必ず開けてまいります。悲しみに打ちひしがれたような、打ちひしがれるような光さんではありましたけれども、自分の語った言葉でが自分の母親に通じたということを後で知らされたときに、本当に慰められましたと言ってましたよね。痛みの中に癒しを見出す道は、私を愛するがゆえに十字架に死なれた主の足跡に残されているということです。マリアの行動から学ぶことは何か。人の死は人間の終わりではないということ。人の死は通過点に過ぎないということです。人間にとって最もつらい節目は死ですよね。しかし死は単なる通過点に過ぎないということです。人の死は永遠の世界への入り口になります。復活祭、このイースターというのは、死の次にある素晴らしい世界へ私たちを少しでも連れて行ってくださる、そのイエス様の愛を知るということでもあります。コリントの第15章の20節、日本語ではこれほど強くないんですが、 NIB 英語では、主キリストはまさしく死人の中からよみがえられた、そういうなんていうんですか、響きがあるんですね。もし、ご一緒に読みましょう、はい、もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。イエス様はまさしくよみがえられたのです。ですから私たちはマリアと同じレベルの愛には到底到達することはできませんけれども、イエス様を愛するという愛を持って、神様から愛せられているということを私たちが知り、あのイエス様が、死んだはずのイエス様がマリアと呼んでくださったという、あの感動というんですかね、そういう感動を私たちは私たちの信仰の中で持ちたいと思うんです。ご一緒に読んでみましょう、はい。私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける。私たちが時々仕事をしている間にイエス様を見失ってしまいます。でも日曜日ここに来ることによって、改めて新しくイエス様を見つけ出し、あるいは仕事をしていてもうダメだと思う時にイエス様を探し求めて、イエス様あなたを愛します、イエス様どうぞ私に復活の力を与えてくださいと願う者は必ず私を見つけることができると約束してくださっています。お祈りしましょう。尊い天の父なる神様、イースターの日が再び私たちにやってまいりました。 そしてお互いに握手をしてイースターおめでとうございますと言葉を交わしました。もしイエス様が十字架から取り下ろされただけで、墓に葬られただけで腐敗して亡くなっていったとするならば、世界中に一軒も教会は残らなかったのです。しかし世界の人口の3分の1はイエス様の復活を信じるクリスチャンであるということはどういうことでしょうか。イエス様がよみがえったからです。だから私たちの信仰は実質のあるもの、実のあるものです。どうか私たちの信仰にあなたの復活の信仰を増し加えてくださって、常に私たちがよみがえられたイエス様に寄りすがっていくことができますように。イエス様は十字架にかかられただけではなく、私たちの罪をあがなうために命を捧げてくださっただけではなく、よみがえってくださったのです。どうか私たちの小さな祈りがよみがえったイエス様の胸元に届くんだという信仰と希望を持って、その上に愛を加えて、私たちはこれからも信仰生活を続けていきたいと願っています。今日もこのトーンチャイムのためにの演奏のために、真剣になって時間をかけて練習をしてくださった愛する方々一人一人を覚えてください。そして小さなお子様から榎本牧師先生ご夫妻ご家族、今日来ることのできなかった多くの人たちの上に、あなたがイースターの信仰を改めて復活させてあげてくださいますようにお願いをいたします。もし病んでいる人がありますならば癒してください。希望を失っている人があるならば、それでも教会に行くという、それでも墓に行くという、あのマリアの望みを持って生きたイエス様に出会わせてあげてください。どうか愛する方々のなりわいを祝し、経済的にもあるいは肉体的にも、そして家族のなりわいにおいても、主よあなたの栄光を表す豊かな生活を、あなたの目から見た豊かな生活をお与えくださいますように。この教会が始まって今日にまで、あなたが本当に谷山緑の牧場、時には死の影の谷のような暗闇を通ったこともありましたが、今日まで支えてくださったことをありがとうございます。どうかこれからもあなたに御まみえるまで、どうぞこの場所に御霊を下し、祝福を与えてくださいますように。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。 仰ぎ子犬が湧くは、主イエスキリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に集いました一人一人と共に、今日より常しえまでも豊かに、豊かにありますように。アーメン。